ゼレンスキー大統領は、チャールズ3世がかつて所有していたハイグローブハウスを2000万ポンドで購入していたというのが、まあ、次々と記事に上がっているので、
ええ、
まあ、正確な情報だと思うんですけれども。
どんだけ金持ってんの？
ええ。
どういう立場から買ってるんでしょうね。
元国王の執事、ハロルドは、ゼレンスキー氏のイギリス訪問中の2月29日に取引が成立したと伝えているようなんですよね。
うん、
このハイグローブハウスの辞書は、英国王が44年間使用していた。この家で国王とダイアナ妃は、ウィリアム王子とハリー王子を育てた場所でもあるんですよね。
ええ、ゼレンスキーって一体何者なんでしょうね。
この家は周囲の公園とともにウクライナ大統領に売却されたということなんですけれども。
うん、元コメディアンの、もう敗戦した失脚間近のウクライナ大統領ですよ。
ええ、目的が何なのかということなんですよね。
ちょっとその買い物の意図が分からないですよね。
まあ、そしてゼレンスキー氏がその建物に住むに値する人間ではないと思いますし、まあ、資産運用のため各国から集まった軍資金を使ってこのような買い占めを行っているんだと思うんですけれども。
まあ、でもこう考えたらいかんのかですね。ゼレンスキーの後ろにそれを欲しい資産家がいるんでしょうね。
うん。
一つはブラックロックですよ。考えられるのは。
トランプじゃないですか？
トランプ大統領。あ、確かに。
そしてブリンケン国務長官はブリュッセルで開催された NATO75 周年記念会議の傍らで、ロシアと戦うためにキエフに資金を配分することは米国の利益に沿うものであると述べているんですね。
ええ、
アメリカ議会がウクライナへの新たな資金を承認することを進めるよう促したということなんですけれども、
うーん、
NATO の会議はこのようにおっしゃられるわけですけれども、世間体を考えた場所での声明は、ウクライナがロシアを攻撃することは望んでいないといつもおっしゃられるわけなんですよね。
これも一体どういうつもりなんでしょうね。
この
綺麗な二枚舌ですよね。
ブリンケン国務長官は、ウクライナ支援は我々自身の投資でもある。これは日本でも同じことをおっしゃられていると思うんですよね。
はい。
それを議会が迅速に承認することを期待している。議会をなかなか通らない。アメリカの支援に苦々しいスピーチになったそうなんですけれど、
うん、
隣にいたフランス国防省も不安そうな表情で見ていらっしゃったんですよね。
もうどこの国の人もブリンケンの動きが危なっかしくてしょうがないんでしょうね。
このシオニストは、まあ、戦争屋でもありナチスでもあるということになると思うんですよね。
うん、
まあ、今日が NATO の75周年の記念会議に参加されていらっしゃるわけなんですよね。この NATO というのはもうソ連がなくなったと同時にですね、
役目を終えてますからね。
そして
これで今残ってるのがそもそもおかしいんですけどね。
ヒトラーの側近であったアドルフ・ホイジンガーが陸軍参謀長時代、1961年からはこのアドルフ・ホイジンガーは、まあ、NATO の軍事委員会の委員長を務めているわけなんですよね。まあ、この NATO というのがニュルンベルグ裁判を逃れた人々がアメリカに、そして各国に逃げ出し、そして NATO がアメリカで設立されているわけなんですよね。
はい、
ま、それの NATO の軍事委員長を務めていたアドルフ・ホイジンガーがいたわけで、それがずっとアメリカで発足され、今なお続いているということなんですよね。ま、ですのでナチスなわけなんですね。
NATO はナチスなんですね。
ええ。
これで頭の中が整理できましたわ。
ええ。そしてイランのテヘランでは、シリアのダマスカスにあるイラン領事館に対する国防軍の空爆で死亡した人々の告別式を取り行いました。死者は殉教者として扱われ、式典はイスラム教の慣習に従い、特別な栄誉を持って取り行われたということなんですね。
うん、
そしてイラク軍は、ヨルダンにイスラエルを攻撃できるよう準備を整えると先日おっしゃられていたと思うんですけれども、
はい、
イラク軍は VN22、ABC に中国の 12.7 ミリの機関銃を搭載して、まあ、そのテストを行ったということなんですね。
うん、
このイラク、イラン、シリア、そしてレバノン、そしてイエメンを応援しているのはロシアだけではありません。中国もこのイスラエルに対し、イスラエルの蛮行を許せないと示しているわけなんですよね。そして北朝鮮の超極音速ミサイルは、まあ、これ自体は迎撃されても撃ち落とすことができないミサイルを ずっと開発を続けてきたわけなんですよね。これがどこに向かって飛ぶのか、イスラエルかもしれない。まあ、イスラエルの人々は、一般の国民の方たちは、国から今逃げ出していて、大渋滞が起きているわけなんですね。
うん。
まあ、イスラエルが戦場になるということだと思うんです。
まあ、ウクライナ兵、イスラエル軍によるテロ行為がもう全然収まらなくて、ずっと偽らねえというふうに思っているのと同時に、それへの包囲網を囲っている軍たちの動きもずっと注目してるんですけれどもね。
うん。
いつ、これ、制裁に入るんだろうというふうに、毎日そう思って、ニュースを皆さんと共有してるわけなんですよね。
ええ。そして台湾で3日に発生した地震は、世界の半導体生産能力の約5分の1に影響を与えたということなんですね。
それ結構な被害ですよね。
ええ。まあ、これ誰が行っているのかということなんですけれども、まあ、それに兼ね備え、米軍は、米軍基地を台湾でまた新設しようとしているのかもしれないと思うんですね。
だとしたら、また CIA ですよね。
まあ、この TSMC の半導体などは、結局は中国とつながりがあって、台湾は中国にこの半導体を流していたと思うんですね。
うん。
まあ、ですので、間違いなくこの地震もアメリカが起こし、対中戦争に持っていこうとしているわけだと思うんですね。
いつも同じ手口。
中日米国大使での講演で、チャールズ・フリン氏、これがフリン将軍の弟だと思うんですけれども、このフリン氏が米太平洋軍司令官大将として語られていたんですけれども、
ええ、
アメリカは2024年末までに中国を抑止するため、アジア太平洋地域に新たな中距離ミサイルシステムを配備するとおっしゃられているわけなんですね。
うん、
まあ、ですので、日本と共にこれを行っていくとおっしゃられているフリン将軍がいると思うんですけれども。
何でもバレるの、その、何でも足、仲良くなろうとしてる足を引っ張るね、やつに付き合わなあかんね、こっちは。
もう我々ができること。日本ができることは、各国との和解、お話し合いだと思うんですよね。
で、これからもその、建設的な、国民がみんな豊かになる、それの、整備と、それの協力ですよね。協力関係を結ぶことですよね。
ええ。
何よ、このアメリカは、これ、いつも、邪魔ばっかりしやがって、ほんまに。
まあ、最終的に日本と反共を戦、日本と中国、またはロシアと戦わせ、日本を敗戦に追い込みたいアメリカがいるわけなんですね。
ええ。
まあ、そうすると、まあ、日本がもう今も敗戦国になってしまうわけなんですけれども、敗戦に追い込まれるとアメリカは日本から借りたお金を返す必要がなくなる、借金がチャラになると思っているようなんですよね。
返してもらわんと困んねんけど、こっちはどれだけ貸してると思うんだこれ。まあこれでもこういうアメリカの意図が、まあ、そこにあるんであれば、本当に日本国民をこの債権をちゃんと守らないとダメですよね。声を上げてね。ほんまにアメリカ切らなあかんと思う。
そしてアメリカのテネシー州の上院議員が、食品へのワクチン混入禁止法案を可決したということで、知事の署名待ちであるということが分かっているんですね。
うん。
まあ、アメリカでも食品へのワクチン混入がなされていた。
混入してんの？
まあ、そういったものが日本にも流れてきているということは、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、テネシー州では、州法における医薬品の定義を変更し、ワクチン、またはワクチン原料を含む、食品を含む法案、HB1894 が可決されていたということなんですよね。
うん。ほんでこれ、食品ね、
ええ、
私たちも毎日こうスーパー行って、食材を仕入れてくるわけなんですけども、ここにも、もしかしたらなんか入ってるんちゃうかって恨みながらね、もう、そんな不安の中、神経を削らせて食べらなあかんっていうね。もうそういう状態が、そういう状態から抜け出したいですよね。で、これ最近ちょっと、知ったんですけど、原口たちがね、やたら NTT のことを言ってるでしょ。でもあの裏に、なんか今年に、もうすでに新聞などで報じられてた、なんかゲノム編集の、なんか昆虫食の利権が、その、NTT との間で交わされてて、そこの利権がどうもあるみたいなんですよね。
うん、
だからそのわーわーわーわー NTT のことを騒いでるけど、そっちの方は伏せられてるみたいなんですよね。
うん、
どうもその騒いで本質のやばいところは隠すっていう、そういう戦略で出てるっていうことがちょっと分かってきたんですよね。
地方自治法改正案も昨日出ていたと思うんですけれども、
うん、
まあ、それはすなわち緊急事態条項につながってくるわけなんですね。 まあ、そういったこともはっきりとおっしゃられない、まあ、このインフルエンサーの方たち、まあ、参政党も含めですけれども、うん、まあ、この者たちは実際に起こっていることを隠し、まあ、自分たちが自身の団体がいかに国民に情報を早く伝えて、
で正義ぶってるでしょ、
まあ、そこのところはいやらしいですし、国民を欺いている、まあ、シオニストと同じような嘘をつくわけなんですよね。
反グローバリストと言いながらグローバルアジェンダを切りやって利権を狙ってますしね、しかも政権入りもしようというね、
そして活発的にそのグループが動いていることがもうすごく怪しいですし、普通この結託しているところで気づくべき点があると思うんですよね、うん、
またその常年とかトッサン TV のトッサンだったらそっち側の CIA のアジェンダをストレートに言って、もう今ではもう批判されてね、もうめちゃめちゃになってるんですけど、こいつらのこの偽善的なあれがもうほんま気持ち悪いですよね。
はい、まあ、そして私たち数年前まではトランプ氏を応援していた時はトータルニュースワールドという、まあ、サイトでニュースがたくさん新鮮なニュースが取り上げられていたんですけれども、まあ、そのトータルニュースワールドというのが途中でおかしなことを言っているなと思いきや、日本保守党にそのトータルニュースワールドが入ってしまうということを、
途中で吸収されたわけですね。
吸収されてしまったようなんですよね。すごくわかりやすいなと思ったんですけれども、統一教会メディア、まあ、マイナーなんですけれども、うん、まあ、そういったことになってくるわけなんですよね。ですので、百田さんたちを応援するメディア、うん、SNS、プラットフォームになってくると思うんですね。
すんごいわかりやすいわ。
そして思い出すのが、まあ、そのトータルニュースワールドが、プロジェクトベリタスのジェームス・オキーフ氏が、まあ、それもまた、炎上系の垂れ込みや内部告発をたくさん扱っていらっしゃったと思うんですね。まあ、それ自体も何の解決にもつながらなかったというのと、今、まあ、日本の芸能人、原口グループが行っているのは、同じことを行っていると思うんですね。
そうですね。わーわーわーわー正義ぶって、視聴者を引きつけて、で、ほんまにやばいことは隠すっていうね。
まあ、そしてその、プロジェクトベリタスのジェームス・オキーフ氏は今、絶え間ない訴訟に、まあ、降伏したということなんですよね。
うん。
まあ、それが詐欺であったということだと思うんですね。
結構その詐欺がバレて、すごい訴訟が起こってたわけですね。
アメリカの訴訟が、まあ、裁判官や法執行部がですね、まあ、DS に操られているなどというふうに伝えられていると思うんですけれども、
うん、
そうではなく、事実、正しく動いている、部分が大きいんだなってこれを見て思ったんですよね。まあ、ですのでトランプ氏もたくさんの容疑があり、訴訟にかけられ、そしてそれを認めているからこそその金額を払われていると思うんですよね。
だからもう次々商品を開発して、先日は聖書までね、信者に売りつけてその費用に当てようとしてますよね。
うん、本当に情報が錯綜して、まあ、DS という言葉を使う人たちがトランプ氏をいじめているかのようなストーリーを作ってきたということになると思うんですよね。
うん、
そしてドクターマカロー氏が、こんなことが本当にあって良いのだろうか。ワクチンを接種して命を落とした559,650人のアメリカ人に対し、トランプ氏もバイデン氏も両者とも責任を負うべきなのに、それを見て見ぬふりをしていると、まあ、このように博士がおっしゃられているんですね。
うん、
そしてトランプ氏は、ファウチ氏を国民栄誉賞のようなものを与えてしまっていたと思うんです
よ。そうですよ。
世界の多くの反ワクチンの人々は、急増ワクチンを自慢するトランプ氏を公然に非難するようになっている。今もそうだと思うんです。
うん、
そしてマッカロー博士もその中の一人なわけなんですね。そして、最近、バンされていた X やメディアから復帰されたアレックス・ジョーンズ氏も、まあ、これ有名な反ワクチンのインフルエンサーであったわけなんですよね。
そうですね。
まあ、この間タッカー・カールソン氏と会談なされていたと思うんですけれども、うん、彼もワクチンを自慢するトランプ氏に愛想を尽かし、トランプ信者になるなと言っていて、バンされてしまったわけなんですね。
なるほどね。
そして、アメリカの科学者ラルフ・バリック氏は、新型コロナウイルスの感染症に組み込まれたスパイクタンパク質を開発し、ウイルスが作成された武漢の研究所と協力した、これはファウチ氏が行ったということなんですけれども、まあ、このウイルスはアメリカで作られ、 アメリカ政府によって資金が提供されましたと伝えているわけなんでしょうね、
うん、
もう私たちもこれはずっと当初から伝えているわけなんですけれども、まあ、これ特許が取られているウイルスであったということもありますし、それに乗っかって PCR を開発した人々、まあ、それで大儲けしてしまった人々は医療従事全てではないですけれども、そこに乗っかってしまった人がこのようなパンデミックを起こしてしまったということ、罪深い人たちが私たちの暮らしている中にもたくさんいると、まあ、身近にいるということを忘れてはならないんですよね。
だからの原口グループで堂々と顔をさらしてね、 WHO を批判するそういう集まりで会合を開いてるのもちゃんちゃらおかしな話ですよね。
まずアメリカを攻撃してほしいと思うんです
よね。そうですよ。
そしてビル・ゲイツ氏を訴えるなりなんなりしてほしいと思うんですけれども、うん、皆さん一向にビル・ゲイツ氏の名前を出さないんですね、トランプサイドは。
なんで出せんの？
そして日本では警察の取り扱う遺体、つまり事故や病院ではなく自宅での死亡数は2020年から増え始めて2022年、2023年と激増したのは、もう一般の方々も救急車のサイレンを聞いていても分かったと思うんですよね。これはもうグラフで表されているわけなんですけれども、
う
ん、
もう前に2年ぐらい前だっけ、
うん、2021年から
2021年からもう毎日のように救急車何回もなってね、うん、もうその度に あそこのご近所のおじいちゃんがもしかしたらとかね、ずっと考えてましたよ、
うん、まあ、この警察の取り扱い
でも最近でももうスーパー行っても杖ついてる人を見るたびに、あ、ちょっと体壊したんかなというふうに心配してますよ、
うん、そして警察の取り扱い遺体が19万8000体、これ2023年でそれだけの数が警察庁のまとめで上がってきていて、うん、これは共同通信で取り上げられていたんですよね、
ええ、
これに異様さが感じない人たちがいるわけがないわけで、
だからそれ広域でも昨日ね、久々にまたライブで上げてて、ようそんなあの平気でネットに顔さらして、ブラブラブラブラ喋れるなと思ってね。もうその神経は考えられへんわ、
うん。彼らは何かに守られている中でお話なされているんだと思うんですよね。
うん、
まあ、カルトだと言えると思うんですけれども。そしてイーロン・マスク氏が、赤い波が起きなければ、米国は終わる。マスク氏は共和党への支持を表明したという点で、まあ本当の意味で、この方はグローバリストであったんだということに気づかされるんですよね。
2年前の年末に、もう、さすがにトランプ疑惑多すぎてトランプファンやめようというふうに決断したように、このイーロンマスクももうさすがにね、もうちょっといい人だって見るのをやめつつあるんですよね。
まあいろいろとありました。シオニストであるということも分かりましたし、トルコのエルドアンにもお会いになられていたと思うんですね、
うん、
そしてイスラエルのネタニヤフ氏に
車プレゼントしてますしね、
ええ、まあ、それは彼自身も指令を何かしら出していたと思えるわけなんですね、
うん、で脳内チップに脳にチップを埋め込むみたいなことも動いてますしね、
うん、そしてイギリスがイスラエルのネタニヤフ首相にイスラエルの国際法違反を公に宣言する準備を進めていると通告をしたということなんですけれども、これはアルジャジーラの記事からになるんですね、
ええ、
イスラエルの蛮行を止めないとイスラエルがもうなくなってしまうということを伝えていらっしゃると思うんですけれども、
うん、
そしてポーランドのシコルスキ外相が、我々は NATO のミッションを確立する決断を下したと、NATO 記念会合に参加していらっしゃったポーランドの外相は、ミッションを確立する決断をしたと言った途端、これは参戦を意味するものではないとおっしゃられ、同盟の調整、訓練、計画能力を活用し、より協調的な方法で支援をすることを意味すると引き気味に答えているわけなんですよね。
はっきりせえよ。
というのもポーランドの軍はもうとっくにウクライナで2年前から戦ってきているわけなんですよね、
うん、
実際のところ、まあ、自然史と発表されていたポーランド軍の将軍はドンバスでロシア軍に殲滅されていたと西側のアナリストが伝えているんですよね。ですので、たくさんの兵や、この将軍までもが、もう、ウクライナの戦線で亡くなっているわけですから。
NATO の動きに同調するのを、ほんまうんざりしてるはずなんですよね。でも、そのアメリカやイスラエルから言われて仕方なしに表上そういうふうに言ってますけど、ほんまはやりたくないんですよね。
ええ。まあ、NATO は終わるべき、まあ、終わりに向かっているということなんですよね。
そうですね。以上です。
ありがとうございました。